お祈りします。恵み深い天のお父様、皆をあがめて心から賛美いたします。この朝も御前に引き出してくださって聞かしめてくださるからありがとうございます。その口から出る一つ一つの言葉によって生きるとありますから、どうか聞かしめてください。またその言葉によって生きるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。パウロがガラテヤの人たちに福音を伝えました。彼らはそれを受け入れて、また信じて、その福音によって生きようとしました。そこで他の人たちが違う教えを教えたんです。それはユダヤ教的なそういうものでした。割礼を受けて、また行いをこういろんな、こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけない、これはダメだとか、こうしなさいとか、そういういろんなこうユダヤ教的な教えを彼らに要求したんです。でもともとこうイエス様もユダヤ人だったし、こうカラデアの人から見ればユダヤの人の方がこう神様に近いようだし、また何かをよくしているような気がしたでしょう。だから彼らの教えに耳を傾けるようになって、神様から出たその福音に人の教え、人のあるこう伝統とかそういうのが混ぜちゃうと、それは福音が福音になれなくなるんです。なぜなら福音というのはこの世の中で人間が作り出したある理屈とか理論ではなくって、神様から人に与えていただいた救いの力であり、また神の義がその中にあるからなんです。それでガラテヤの人たちにパウロが手紙を書きます。あなたたちは今何を知ってますかということなんです。目の前に十字架があるし、あなたたちは全部本当に福音によって始まったのに、今何を考え何をしていますかということを結局言ってるんだけど、それはただ叱るためではなく、本当にガラテヤの人たちが福音に生きてってほしいという願いからでしょ。で、福音によって生きると、それが本当にパウロのためなのか、そうではなくて、そのガラテヤの人一人一人のためなんです。私たちが福音を伝えて、また神様が私たちを今日も照らして、罪を、また神様から出てないいろんなものを私たちに照らし出して、それを抜くように、それを脱ぐように示すのは神様のためとか御言葉を伝える人のためではありません。福音自体が私たちにとって恵みだし、福音自体が喜びだし、福音自体が今日御言葉を見れば私たちに自由を得させるんだ。福音はローマ書に見ればイエス様ご自身が福音であることを示しています。また福音の中には神の義があるし、福音はイエスキリストを信じる者にとって本当に救いの力であることを宣言しているわけです。それを全部ただ福音によって私たちはプレゼントされました。私たちがどういう行いとか、どういう願いとか、どういう努力によって得たのではなくて、本当に自分の行いとか努力とか願いでは得られない、そういうものを神様ご自身が全ての人を救いたくて、全ての人に永遠の命を与えたいという、許して清めて本当に神のものとして、神の子供として生きてほしいという、そういう願いを持って神様がただプレゼントしたわけです。だからただいただけばいいのに、人間というのはただいただくというのが、ただはすごくなんかね、好むし好きなように思われるけど、またただというのは人間はすごくこう合わないような感じがします。ただもらってばっかりいるということは、なんか自分自身が傷つくというか、そういうプライドというのは、私が何かをして得たと言ったら自己満足するんだけど、ただ得たのは自分自身が満足しない ような、そういう性質を持ってるわけです。私たちは人と違って、私はよくやった、それに喜びを持つようになっています。だから人間が競争したり、また比べたりするわけです。自分自身が自分自身で喜べばいいのに、私たちの喜びというのは人より優れたところにあって、人より大きい、人よりなんか強いというところにあって、人と同じだったら喜べない、そういうものを持ってるんです。神様がみんなを愛してるから自分は愛されてるという実感がない。みんな愛してされてるんだもの。その愛がどんなに大きい愛であり、自分が得られない、自分が本当にいただけない、そういう愛なのかという、そういうことじゃなくて、人と同じだというところにあってもう面白くないという、そういう反応が人間にあるわけです。で、人間は人より、また自分がダメだと言った時、劣等感を持つわけです。でも聖書で私たちが作られた時は、みんながそれでよしということで神様は言ったわけです。互いに比べるとか、そこで競争するとかという、そういう世界ではないんです。神の世界は、神の創造はそれぞれが異なって、それぞれがそれ色とか、そういう形とか大きさとか全部違っても、それでよしなんです。で、人間がそう思わないでしょ。福音にあっては、ユダヤ人であってもキリシャ人であっても、自由人であっても、また奴隷であっても、女であっても男であっても、どういう人であっても、それで問題になることはありません。すべての人が罪を犯し、すべての人が神に敵対し、すべての人が肩を立って神の前に本当に何の益にもならない、そういう人間になります。だけども、すべての人がイエス・キリストの十字架によって贖いされて、すべての人が誰であっても主の名を呼べば、そのイエス様を信じれば救われる、それが福音です。で、救われるという意味は、ただ罪が許されたというだけではなくて、イエス様と共に十字架につけられ、共に葬られ、また蘇られたイエス・キリストにあって、新たに神様によって生まれて神の子供になったということなんです。だから自分自身が生まれながらのお父さんお母さんの子供として、人間として生きてきた、その性質自体が十字架につけられました、葬られました。で、新たになったというのは、新たな命の法則が与えられているわけです。だから私たちは今救われたということは、種が、新しい命の種が植わって、もう新しくなりましたということ、すなわち朽ちない御言葉であるイエス様が私たちの命となったということなんです。で、私たちが種を植えたら、そこから、芽が出て、芽が出ますね。それから実となるまではずっといろんな糧があります。で、まだ実になってないからといって、種をまた植えて、また植えて、そんなことしません。その植えた種を私たちが育つという過程を認めて待つわけです。その種自体に、その実となるまでの全てのものが入っているからなんです。私たちが救われた、しかしそれがすぐ聖霊の実を結び、神の前に私たちが、神様が望まれるその清いもの、また完全なものにすぐなるのか、そうではありません。赤ちゃんが生まれても成長するまでずっと時間がかかるみたいに、赤ちゃんが生まれたばかりの赤ちゃんが大人として生まれる人は誰もいませんよね。でも私たちが生まれて神の子となった、それはすでに事実なんです。私たちが救われたということも事実なんです。私たちが本当に新しくなっても、イエス・キリストにあっては罪に定められることはない。福音の力は私のうちにあるということがすでに事実なのに、 今ユダヤ教的なそういう教えを持ってきた人は、これからあなたがこう行わなければ神様喜ばないよ、神様がそうじゃなければあなたに何か罰を与えるよというような、そういう感じなんです。なぜなら律法というのは神様から与えられた人間として当たり前として生きる、そういう道なんです。でもそれを行うことによって神の前に生きられる、それを行うことによって義とされるけれども、人は行いによって神の前に義とされる者一人もいないんです。ユダヤの人たちは一生懸命律法を教えられ、また守ろうとしました。で、自分自身も人もあの人は全部守ったと言えるくらいに彼らは守ったと思いました。で、イエス様が出会った人の中でもそうですし、またこれを書いたパウロも自分自身は律法を全部行ったと思ってた人なんです。でもその律法を行うことによって彼は何をやったのかというと、本当に神を知らずイエス・キリストを迫害しました。で、イエス様を信じる教会の人たちを迫害したんです。自分自身が勉強し、自分自身が行って、自分自身が一生懸命義となろうとしたけど、その結果結局神様に立てついて神の前に高くなって神様につくものを迫害した。それがパウロが経験したものなんです。だからパウロは福音というのが人間から出て、人間のある行いとか努力によってなったものではなく、自分を選び、自分自身を福音の働き人としたのは全て神の啓示からであり、神様の選びであり、神の働きだということを鮮明にこう分けられた人なんです。なぜなら自分の努力によって、人間側の熱心によってなった結果をすでに知っているからなんです。私たちが愛さなければいけない、信じなければいけない、何か神様の前にこう礼拝とか祈りとかいろんなことこうしなくちゃいけないというのがあります。でもそれを熱心にしてない人はまたしなくちゃしなくちゃということで励む。でも人間的に自分の思いと自分の心と自分の全てを尽くしてしてみたという人はその結果が分かるわけです。それで神の前にその御言葉を自分自身が守られないということが分かるわけです。行い的には守られるだと思われるけど、神の光が自分の中を照らして自分の思いと心を調べたら、実は心と思いは神と遠い、自分の心は神の心とは違う、愛そうとはしたけど信じようとはしたけど神の思いとは全く異なる、そういう狭さ、そういう偏っている部分、自己重心で、その中では結局は自分の栄光を求めて自分の益を求めているという、そういう心が照らされた時、私たちはもう自分の努力とか自分の熱心で御言葉はなれないものだということが分かるわけです。で、そこまでいかないと、いくら教えてもまた人間は努力しようとします。で、またそれを教えようとします。でも福音はそうではありません。あなたの努力ってなれるものではないから、ただ私のプレゼントを受けなさい、また受けたことを信じなさいなんです。神が与えたものは目に見えません。でも信じる者にとってはそれが体験し、また現れて他の人も分かるように見えるものになります。信仰があることは愛の行いによってあるし、また神がうちにおられることは、私たちが世とこう離れて、悪と離れて、逆に神様と親しくなり、神の清さに扱うというようになることが身として現れます。だから目に見えないけど命があるものは命あることが現れるのと同じなんです。同じ土の中にあっても種が植わったところは芽が出てきます。種が植わってなければ芽は出てきません。 だから福音というのは私たちに新しい永遠の命が与えられて、その永遠の命である神様ご自身が御言葉が私たちのうちにもすでに終わったという事実なんです。その事実に違う種をそこで混ぜようとして、もっと多くいいものを作ろうとしたって違う種がいらないですよね。で、変えてそういうのを混ぜちゃったら元の、あの種が変わってしまう。御言葉は御言葉自身が神様ですから、そこに人の教えなんかが出すことも、またその御言葉をこう減らすというか、そういうこともいりません。いらないだけではなく、それをしたらいけないんです。で、神様は私たちになぜ御言葉を与えて、なぜ救って、なぜ神様が私たちを神様の前で生きるようにしてくださったのか、それはもちろん私たちがもともとそうではなくて、また私たち自身がそうする力がなかったから神様がしてくださったことなんです。でもさっきも言ったように、神様の言葉、神のあがない、神様の救いは私たちの祝福であり、もちろん神様が願ったことなんです。神様が与えたいと思ったことなんです。で、神様が無条件恵みで与えたプレゼントだけど、しかしそれは神様のためで、神様が私たちの持ってる何かものをこう取るためのものではないということなんです。変えて私たちを自由にさせるものであるということ、今日の御言葉言ってるわけです。でもこの自由にするということは、私たちがもともと自由じゃなかったという現実があるわけですね。で、何から自由じゃないのか、私たちは本当に何かにこう捉えられて自由じゃないものがたくさんあります。生活習慣もそうだし、思いもそうだし、本当に私たちのいろんなものを見れば自由じゃないものがいっぱいあるんだけども、結局私たちは罪から逃れることができない罪の奴隷なんです。自己中心から離れられない、自分の影響を求める心から離れられない。さっき言ったように自分が人より何か優れたものになりたいというところから離れられない。自分自らが神様のようになって、自分が愛であり、自分が義であり、自分が真実であり、すべての神が受けるべきの恵み、栄光を自分で受けようとする。自分の好きになって、好きにして、全部自分のものとして自分が褒めたたえようとする、そういうところから私たちが離れられない。離れられないことが、いえば奴隷になっていることなんです。奴隷というのは本当は主人がいるわけですね。で、主人のものになってしまいます。自分の自由がないんです。で、私たちは自分の好きにやって、また全部自分のものにして、自分の栄光を求めて自分の益にしようとしている。自分自身が自分の王様になっているような気がするだろうけど、自分は自分のものだと言って、自分が自分の主人のようになってるようであっても、本当はそうではなくて、そういうこと自体がサタンのものの、サタンの考えであって、人間の本当に作られた時与えられたそういう思いではないということなんです。でも、もともと生まれた時から罪の奴隷として生まれたから、それしかわからないです。前マフィアのその件、ギャングのその仲間の中に何代続けて仕えてる人たちがいて、インタビューされました。あなたたちはなぜそれが犯罪組織であり、またそれがギャングのそういう集まりであるのに、なんで自分の愛する子供をそこに入れて続けてそれをしてますかと言った時に、彼らの答えがすごくショックでした。何なのかというと、世の中で自分たちを顧みて自分たちを愛してくれるのはそこしかありませんでしたということなんです。彼 らはそこが自分を愛してくれてると感じました。私たちはサタンの方が私のことを分かってくれて、私たちを守ってくれて、なぜなら私たちを好きにさせて、あなたのためにあなたが偉くなる、あなたが必要なもの私全部与えるという、そういうことでもってやってるから、それを愛だと思ってるわけで、それが正しいとか清いとかそういうことないんです。しかし神様が私たちを愛することは、ただ私たちの要求に応じて、私たちを世の中にあって他の人より強く、他の人よりこうなんか楽に生きられるように、そういうふうに仲間を作るのではなくて、神様は私たちが本当に自己中心で生きる、それとお互いに比べて悔い合って、お互いにこう憎み合う、そこで仲間を作るようで仲間同士の争いがある、そういう中で私たちが互いに愛して互いに一つになって生きられるようにする、その自由さであって、決して私たちが自分の思いのままに生きられる自由さではないんです。人間が自分の思うままに生きれば、65億が今人間がいればお互いにみんなが争うはずなんです。夫婦も親子も兄弟姉妹も、家庭の中でもそうだし、社会がそうだし、全ての世界がそうなんです。神様によって自由になったのにもかかわらず、私たちがまたしもべになろうとしている、奴隷になろうとしている。私たちがイエス様救った信じたというのは、私たちの主人が変わってるわけなんですね。自分は何もしてないんです。奴隷というのは自分自らが逃れることできません。でも自分が今の主人よりももっと お金を出すか何かを出して、それで違う主人が買い取ったら、私は違う主人のものになります。だから私たちはもともと罪の奴隷であり、そのサタンの弟子だったのに、神様が対価を払ってそのサタンの手から私たちを買い取ってくださいました。それが救いなんです。それが贖いなんです。そうすると元の主人が私たちを連れ戻すことできるか、できません。私たちは新たに私たちの主人となったイエス様の方がサタンに比べもならない力を持っている真の神様なわけです。だから私たちは再びその罪の奴隷になることはありません。なのに自分がそれを忘れてしまって、今まで慣れてきた、今まで本当に自分の主人だと思ってきた、そういうところの中での生活のこう尾を切れない。確かに慣れてるということは楽です。でそれは私たちの生活のあらゆるところに染みついてます。しかし主人が変わったから、私たちはそれから一つ一つその新たな習慣をつけていくんであって、また今までの習慣を取り除いていきます。なぜなら新しいその主人の生き方は全く異なるからなんだ。今度はイエス様は私についてきなさいを堂々と言う方なんです。あなたを捨ててあなたの十字架を追い、私についてきなさい、また聖霊様についていくように言ってます。サタンはあなたの好きにしてとやるんです。今私たちクリスチャンです。神の子供たちです。なのに私たちがどういう言葉を聞き入れようとするのか。あなたが自由にして、その自由が本当の自由なのか、あなたが私についてきなさいが自由なのか、また私たちが人より一生懸命やって、また優れたら主人に喜ばれる、 それが私たちに本当に受け入れられる言葉なのか、そうじゃなければ神様が全てしてくださるからただいただけばいい、で私についてきて私の中にだけ留まってればいい、私が守ってやる、私が与えてあげるという、それが私たちにいいのか。人間的な考えというのはすごく面白いもんで、私たちの熱心とか私たちの努力で得て自己満足するし、また人より自分が比べてこう大きくなり優れて自分が自己満足する、喜ぶ。それだけではなく、その栄光を自分がもらって自分の方法で自分の時で自分の思うままにしたいという、そういう欲を持ってるわけで、それをうまく利用してまたこの罪の奴隷、また元に戻そうとするのが人間の教えなんです。で、福音に敵対する。神の思いは天にあり、人間の思いは地にある。また神の道は天にあり、人間の道はこの地にあるとあります。神の言葉は私たちのうちに住まわる神様ご自身のものであり、私たちの思いのものでは決してありません。だから私たちのうちには自分から出た思いと聖霊様がおられれば、また神の思いというのが両方あります。でも本当に私たちが自由になるということは、御言葉の中、真理のうちにあって自由になることであり、私たちに自分の好きにしなさいということが自由ではありません。好きにしたら必ず自分が破壊される。また私たちは人と一緒に、人と共に全ての人を愛しながら生きることはできません。そのできないということがすでに奴隷です。自分がしたいことができない。でも私たちが自由になったことが真理のうちにあって自由なんですから、私たちは自由になれないけど、真理のうちにあったら自由にさせていただく、これが福音なんです。神様がうちにおられるから、御言葉が生きて働くから、必ず御言葉通りに生きられるということが私たちの信仰なのに、それを信じず自分自身で努力しなさいということ、言えば種が実となることは種が生きてればなるんですよね。なのに種にあなたが実となれって誰かが言いつけるわけ。それで種が一生懸命努力しようとする、そうじゃないでしょ。種は自分の顔を向いて中にある命という、そういうものを自分から出るようにする、ただそれだけで結局は実になるわけです。ご説見ると、私たちは信仰により御霊によってきっといただく望みを熱心に抱いているのです。神様から見れば種が植わったことですでにもう行っています。本当にイエス・キリストが十字架で私は全て完成したと言ってるみたいに、その神様ご自身がそれで救いの全てを完成してるわけです。それが現れることがイエス・キリストのよみがえりであり、また御霊が下ったそのペンテコステイの出来事であり、また御霊様が今も私たちのうちに臨み生きて働く、それがそこから全部つないでるわけです。なのに私たちが今もともとイエス様の十字架の前にいて、これから救われて、これから許されるためのいろんなことを心がけてさせようとしている、それはイエス・キリストの十字架を無駄にすることであり、イエス様のよみがえりの、また聖霊様が私たちのうちに臨んでなさるということを全部無駄にすることなんです。神様から見たら すでに与えたものであり完成されたものであるけれど、私たちにはそれが種として終わったから、それが実となるまでは一人一人に生きて働く、その終わった種からの命が出てこなくちゃいけません。だからそれに敵対するのは世の中の迫害でもなく、世の中の環境のいろんなものではありません。自分自身の中にそれを敵対する言葉があり、自分自身がそのイエス様が自分の主王様ではなく、自分自身が今まで王様となって生きてきたその習慣、その考え方、それが自分の中で欲としてまだあるというのが問題です。でそれを引き立ててくれるし、それをこう仰いでくれる。聖書で今パウロがその何人かの人がその教会に入ってきて、その教えを教えました。その人たちは、人々が神様についていくのではなく自分たちについていくように教えたとあります。目的が自分自身の仲間を作ろうとした。私たちが福音を伝えて、人々に救われてほしい、イエス様に出会ってほしいというのは、その人たちがそのことによって本当に罪から解放されて、神の子供としていただいた全ての祝福をいただいて生きててほしいという愛の心からなんです。仲間作りではありません。宣教という言葉の漢字がキリスト教を述べ伝えることなんですね。それで本当の宣教のこう意味から見れば、その漢字は間違ってる、言葉が間違ってるんです。本当の宣教というのはキリスト教を伝えるんではありません。イエス様の命を伝えるんです。キリスト教を伝えるという時は、何かいろんな宗教の中でキリスト教の何かこう仲間をたくさん作って、教会をたくさん作って、信徒たちをたくさん集めてというようなニュアンスがあります。でもイエス様を伝えることはそうではありません。キリスト教を伝えるのではなく、全ての人が神の愛に戻っててほしい、全ての人が永遠の命を持って生きててほしい、全ての人が神の平安を持って、神からの喜びを持って、神からの許しと神からの清めを持って、本当に罪から許されたものとしての恵みの中に生きててほしいということなんです。それは喜び感謝して生きることであり、神様と共に歩む、そういう安全なところなんです。今も教会の中で、たくさんの人たちがイエス様を信じることによって、たくさんのもっと荷を負ってもっと苦しむ場合があります。なんで苦しむかというと、世の中で生きてた時はもう自分が人より優れたものになろうとして生きてるのに、クリスチャンたちは神にかなおうとして生きてます。本当に堂々と自分が神様になろうとして生きてるわけです。私たちがイエス・キリストの体のうちにあって、神の子供だから神様のご性質に預かり、その神様のように清く神の知恵を持って生きられるようになる、それは事実です。しかしそれは信仰によって御霊がさせてくださることであって、決して私たちが自分の努力と願いですることではありません。だからもし私たち自身がそのようになろうとして励むならば、それは世の中でも負わなかったそういう重荷を負うことなんです。で、できもしないことなんです。パリサイ人や律法学者が持ったその義しか私たちの努力では得られません。でもその義では天国に入れない。でも何の働きもなく、自分自身に本当に義がなく良いものが一つもない。だけどイエス・キリストにあって私はもうすでに救われ神の子供となった。これは事実でしょ？ あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わせないのか。なんで他のところに行ったのか。小さいパンダネがこねた粉の全部を発酵する。私たちにあるその小さい予的な考え方、予的な価値観、予的な教え、この当時のカラテアの人たちにはユダヤ教的なものでしたけど、私たちにはそれぞれまた自分の文化とか自分のいろんな宗教観とか、私たちがそれぞれ染まったものがあるわけです。またそれぞれ生えてきてるパンダネがあるわけです。それによって福音の力を失い、神のいただいた恵み、喜びも平安も神様がしてくださることに対しての期待も失ってしまうんです。私たちの努力ではできなくても、私たちは神様が必ずしてくださるということを信じるならば、信仰の世界というのは神がなさることを見る楽しさがあるんです。御言葉通りに生きててく、私に生きて働いてくださる、そのことを私たちが実感しながら生きられる楽しさってあるんです。自分がするのではなく、知っていただく楽しさ。だからパウロは自分がそういう望みをいただいている、それは今なしてくださっている過程の中にあるから言えることなんです。今私たちが目に見えてるそういう教会の歴史とか、今実際の地域教会を見れば、いっぱい予的なものがあります。たくさん神様と異なること、逆に神様を敵対し、神様を信じて神にあって生きようとする人たちを殺してきました。神の名で世の中でいっぱいたくさんの悪いことをしてきました。戦争を起こし、人たくさん殺したんです。だけどイエス・キリストが元いであって、イエス・キリストによって建てられた、神が建てた教会というのは目に見えないけど、今まで続けて神様ご自身が建ててきましたし、今も建てています。それは愛のうちで聖霊様ご自身が自ら建てるとあります。だから私たち自分自身の中でも聖霊様が建てるのは教会であり、私たちの努力とか私たちの何かの熱心によって建てるのは、いえば予的な地域教会建てるようなものなんです。それは見える建物は建てられるかもしれません。人に見せられるための多くの催しとか、たくさん人を集めるそういうものは作れるかもしれません。でもイエス・キリストにあるそういう教会は人が作れません。人が一生懸命自分たちがこう力を合わせて建てられる、それはバベル塔と言います。神の前に自分たちの力で立つ。教会は神様ご自身が建てるところ。だから私たちのうちに、私たち自身が宮で建てられる、それも聖霊様が建てられるのと自分が建てるのとは違うわけですね。自分が建てたら自分の栄光を求めます。でも神様が建てたなら、私たちは何と言うでしょう。これは全て神様がしましたと言って、神様を褒めたたえ、神様を証しし、神様が建てたことを表すわけです。私たちは世の光、死の塩、イエス・キリストの証人となって生きるために御霊様を望んでくださいました。だから御霊様が私たちのうちで働くというのは、イエス様を表すことなんです。私たちを表すことでは決してありません。だから御霊によって自分が現れるならば、これは決してありえないことなんです。自分が何かをしたから自分を表そうとして、御霊様は誰のうちにあってもただイエス様だけを表していきます。でイエス様が現れていくのが教会なんです。なぜならイエス様だけが教会のただお一人の頭だからなんです。で で聖霊様は今私たちのうちにあってイエス様を表すことが私たちにとって気に入らないことですごく傷つくことなのか、自分が現れないから神様は自分を無視してるような感じるのか、いや決して現れることのできないイエス様のそのご性質、私たちが努力しても私たちが何をしても結ぶことのできない聖霊の御を神様ご自身が私たちを通してその神のご品性に預かって、神様が生きて働く神のご栄光をもって私たちに聖霊の御を結ばせてくださる、表してくださることは私たちが本当に感謝すべきであり喜ぶべきであって、神様に私がしなくて神様がしたから気に入らないというそういう筋合いのことではないでしたよね。でもカラテアの人だけではなく今も私たちがそういう、違う教えに耳を傾けやすい、そういう人間の愚かさを見ることができます。もし今の私たちはこの言葉が全然当てはまらないならば、私たちはこの聖書を今日読む必要もないし、この聖書を通して自分を照らしてみる必要もありません。しかし2000年前にあったこと、いまだに私たちはまた同じくカラテアの人のようにしています。人間は2000年経っても人間です。人間が本当に生まれながらの人間がすることは全部自己中心、自分が中心なんです。私がなんです。でも新しい被造物となった神の子供のその生き方は全て御霊様がイエス様を表し、イエス様が神の語ることだけを語らせてくださることだけを語り、神様がしなさいということだけをした、その生き方に私たちも沿って生きることなんです。私の体が行くところに体にある細胞、体にある全てのものも共に行きます。だイエス様は私に使えるものは私のいるところにいる、また私がすることを共にする。もし手が動く時でも手だけあるんじゃありませんよね。体全体がそこにあるんです。目が見ても目だけがあるんではなく、体全体があって目があるんです。体全体がいつも共にいる、それが体でしょ。イエス・キリストの体ってそうなんです。民族とかそういうどういうものもなく一つになって共にイエス様と共にいるところ、そういう世界なんです。そこにはそれぞれが配置されたところ違って役割が違ってどう違っても結局はイエス・キリストにあって一つというそういう実態があるわけです。互いに認めて互いに助け合って互いに共存する、それが教会であり、それが本当に神の世界なんです。私たちの体を見ればすごく不思議なものいっぱいありますよね。本当に人間が作ったどういうものも私たちこの体には変えられません。人がこうやって話をすれば耳が聞きますよね。でその耳が聞くときに前聞いた音を消していかないとずっと余音が残るわけです。でも人間の耳にはそれを消していくそういう装置ができている。私たちが体全体の一つ一つの仕組みを見れば本当に神を認めざるを得ない、人間が作ったものではないということをはっきりしているわけです。 なのにもう神が作ったことを認めたくないから、神様ご自身のそういう存在を私たちが認めたくないから偶然だと言います。偶然に人間の体、こういう宇宙が正確にこのように収められていられるということは不可能なんです。でも不可能を信じたいと思ってて、神は信じたくない人間なんです。パウロがあなた方をかき乱すものはいっそのこと不具になってしまった方がいい。前一緒に見ればもう呪われて、違う福音を伝えるものは呪われ、私が伝えても天使たちが伝えても違うものを伝えたら呪われたらいいという、そういう強い誤調で言います。なぜならば私たちに福音じゃない人間的な言葉をその福音の中に混ぜて、神の子供たちを神から離して予的なものとしてのそういう生き方をさせる。それはイエス・キリストの十字架の恵みと神の与えられた全ての愛となさったことを無駄にさせるような、そういうことだからなんです。愛、全ての人間がそうなんだもの。そうです、全ての人間はそうであるけれど、そのことが神様にとってどういうことなのか。神は全世界よりも一人一人の人を尊びます。何を失っても本当に一人の魂を失いたくない神様なんです。私たち一人が神様にとってどういう大きい存在なのか、どういうふうに愛されているのか、それを考えるとき、私たちを神様から離れて、神の恵みから離れて、自分自身でまた罪の奴隷になって生きるように、そうやって騙し、そうやって私たちを惑わす者に対しての怒りであるわけで、自分自身で律法によって行いによってこれから神様の前に何かをもらおうとすることは、イエス様から離れ、恵みから離れることなんだ。またそのことによっては決して義となれないんだということ、それを今すでに義とされたものがまた戻ってやってるんだから、パウロが本当にこうそれをさせてるものに対しての憤りということが、こういう強い誤調で現れて、どんな愛が豊かであっても、自分の子供を殺そうとして、自分の子供を自分から離そうとして、そうやってる者に対して愛してますからどうぞという人は誰もいません。なぜならそれは愛じゃないからなんです。悪の手から自分の子供を守ろうとするのが子供を愛することなんです。神様が愛を持って私のものとしたのに、私の子なんだよとしてくれたのに、その神様から話そうとする、そういう教え、神様、お父さんとして神様がその人のうちにおられること自体を否定させる、そういう教え、神様がすでに子供だから相続させ、子供だから子供としての全ての権利を与えているわけです。私たちは神の子供としての特権を持ってるわけです。なのにしもべのように、奴隷のように神様の前に一生懸命何かをして、それで神に認められ褒められ、神にそれで愛されようとする、そういう立場として私たちをこう惑わすというか、で人間がそっちに耳を傾けていくんです。今日も私たちは真理にあって自由になれます。罪から自由になれるんです。自分の行いではなく、神が与えた義、神が与えた救い、神様ご自身が私たちのうちにすでに来ておられる、その事実によって私たちは自由なんです。 自分が罪に勝つのではなく、すでに勝った方が私の主であり、私の神であり、私の命であり、私の力だからなんです。自分自身が弱くてできなかったこと、しかし御霊様がさせてくださる。だからイエス・キリストにあっては誰も罪に定められることなく、イエス・キリストの霊のあるところに自由があり、イエス様の霊のあるところに私たちは互いに愛し合う、そういう実態があり、また一つとなって生きる、神様と共になって生きるという、そういう生活が成り立つ。誰によって？神様ご自身によって成り立つ。だから本当に信仰は自分でするのではなく、御霊様が私たちのうちでなさることを見、体験することなんです。お祈りします。神の救いの技が私たちの願いとか私たちの何かによって出たのではなく、神様ご自身が私たちを憐れみ、私たちを許し、私たちを救おうと願った神の思いから出ました。また神様ご自身の全ての技によって、イエス・キリストの十字架によってなされました。どうか神様、その恵みを無駄にせず、今日も恵みの時、救いの日であるその恵みのうちに生きられるように助けてください。私たちの義ではなく神の義をいただいた、その喜びを持って、また私たちの力ではなく神様の力によって生きる、そういう幸いを今日も感謝し、神様を褒めたたえます。神様、どうか私たちが真理から離れないように、信仰から信仰へと歩ませてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。